詩編の福音第8回、祝福される朝の祈りという主題で詩編の第5編をご一緒に読みましょう。こういう疑問を持つことはありませんか？長い間いろんな祈りを捧げてきたけど、私の祈りは本当に神様に届いているんだろうか？とか、あるいは私の祈り方は正しいんだろうか？もう一つだけにしましょう。どうしたら本当に祝福される祈りができるんだろうか、そういう疑問を持ったことありませんか？家内に聞いたら、ないって一言で言われたけども、そういうふうな人もいるでしょうけども、で、長い間の祈りの中にはそういうふうないろんな疑問を持つことがある人もいると。で、この詩編の第5編は別名朝の祈りとも呼ばれるんです。というのは3節に朝ごとにという言葉があるので、これは朝の祈りだ。それからすれば次の第6編というのは、6節に夜ごとにという言葉があるので、あ、これは夕べの祈りだというふうに言われることがあるんですけれども、今日は詩編の第5編。これは短い詩編ですけれども、なかなか味わい深いんです。そして2つの部分からなっているということができます。前半は祈りとはということが語られます。そして後半でダビデの祈りが語られているわけなんですね。これは時代を超えて現代の私たちにダビデの祝福された祈りが伝わっているということです。私たちはこの第5編を通して祝福される祈りを学びたいと思います。ということで前半の祝福される祈りとはというダビデは何を言っているのかということなんですけれども、3つのことを言っていると思うんですね。1つは真剣な祈り。2つ目はやめない祈り。3つ目は待ち望む祈りということだと思うんです。で、第一の真剣な祈りというのはですね、一節を見てください。口語訳このようにあります。主よ、私の言葉に耳を傾け、私の嘆きに御心を止めてくださいと祈り始めています。で、ここを直訳すると最初に来る言葉は私の言う言葉から始まるんです。全体このように訳すことができます。私の言う言葉にどうか耳を傾けてください主よ、また私のうめきをもどうか聞き分けてくださいと言っているんですね。これは言い換えれば、先ほどの最初の疑問、私の言葉は届いているんでしょうか、どうなんでしょうか神様、そういうふうにも理解できる対処の言葉なんですね。だからダビデもやはり届いているんだろうかと思ったことがあったということがわかります。そしてこれはですね、届いているんでしょうか、どうなんでしょうかと、まるで神様ににじり寄るような真剣さが伺われるわけなんですね。漢字で祈りというのはこのように書きます。示す辺に金。この示す辺というのはもともとは捧げ物をテーブルに乗せている格好だそうです。神様に捧げ物を持って、で、この金というのは信仰を書くと近づくです。ということで、捧げ物を持って神に近づくのが祈りだと漢字の形を示していますね。だから神に近づくというのが祈りだというわけです。そしてダビデはここで神様に三つの呼びかけをしています。一節では主よと呼びかけていますけれども、二節はどうでしょうか。我が王、我が神よ、私の叫びの声をお聞きくださいと言っていますね。第5編の表題を見るとですね、このようにあります。聖歌隊の指揮者によって笛に合わせて歌わせたダビデの歌ということで、ダビデは王様だったわけです。しかし、王様のダビデが我が王というふうに言っていますね。だから自分は人間の王だけども、本当の王様は神様なんだ。ということを聖歌隊に歌わせているということがわかります。だから主よ、我が王よ、我が神よと もうこれは捨て身の祈りだということがわかります。そしてどのように祈っているかというと、三つの言葉が使われています。私の言葉に耳を傾け、それから私の嘆きにというふうに言っていますね。この嘆きという言葉は、実はね、もともとはこれ言葉にならないうめきという単語なんです。だから言葉、うめき、さらに叫びというふうに言っています。あらゆる手段によって真剣な祈りを神様に捧げているということなんですね。時々私たちは自分でもどう祈ったらいいかわからない、自分でも何を祈っているかわからないという時があります。でも祈りたいというふうなね、そういう時もあるということが、ダビデもそうだったということがわかります。ローマ書の中でパウロがこう言っているところがあります。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるからである。ローマ書の3章26節以下の御言葉なんですけど、私たちの言葉にならないうめきを聖霊様が取りなしてくださる。そして神様がそれをはっきりと聞いてくださるということを、このローマ書の歌詞は言っていますね。あらゆる手段によって真剣な祈りを捧げているということ、これが第一の点です。二番目のやめない祈りということについてはですね、三節に朝ごとにという言葉が繰り返されています。主よ、朝ごとにあなたは私の声を聞かれます。私は朝ごとにあなたのために生贄を備えて待ち望みます。二回この言葉が繰り返されているということは、ダビデは諦めないで毎朝祈ったということを示していますね。信じてやめない祈り。三節の最後のところに、私は生贄を備えて待ち望みますと、この生贄を備えてというふうにありますけれども、原文に生贄というのはないんです。備えて、準備してという言葉があるんですね。何を準備するのかというと、イエス様はこのように言われたことがあります。そこであなた方に言うが、何でも祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい。そうすればその通りになるであろう。マルコによる福音書11章の22節から24節の言葉。祈ったことはすでに叶えられたと信じなさいと言っています。これは未来完了の祈りと呼ばれます。自分が祈ったこと、これ叶えられるのかな、どうなのかなというんじゃなくて、祈ったことは叶えられたと信じなさい。そしてダビデは準備をしていると言うんです。何をしているかというと、叶えられた準備をしているんです。叶えられてから準備をするんじゃなくて、祈る時にもう準備をしている。準備をして祈って、それはもう叶えられたと信じる。未来完了です。だから神様これお願いしますって言って、なるのかならないのかじゃなくて、もうなったと信じて、もうすでに準備していなさいということなんですね。だから例えば外国旅行に行くとかいうふうなことでも、それがチケットが取れてからパスポートを取るでは遅いんです。逆なんです。パスポートを取って準備していくんです。そして切符が取れた時にすぐ行けるような状態にしておく。それと同じなんですね。未来完了の祈り。ダビデは祈った時に準備をしていると言っています。何かというと、祈りが聞かれた時の生贄をもう備える準備をしている。生贄を備えて祈るんじゃなくて、備える準備をしていくということなんですね。この未来完了の祈りのことをここで語られていると思います。三つ目が待ち望む祈りです。待ち望むというのは、信じて、期待して、お委ねして、待ち望むということです。自分の力でそれを実現するということではないんです。お任せするんです。そして待ち望む。ダビデがしているのは、その待ち望む祈りだというわけなんですね。ところがそれをしないで、 自分の力で何とかして実現しようとする者は悪人だということを4節から言っていますね。あなたは悪しきことを喜ばれる神ではない。悪人はあなたのもとに身を寄せることはできない。なぜか、高ぶる者はあなたの目の前に立つことはできない。あなたはすべて悪を行う者を憎まれる。あなたは偽りを言う者を滅ぼされる。そうなんです。自分の力でやろうとする者は高ぶる者、悪を行う者、嘘をついて、血を流して、人を騙す。そして何とか実現しようとする。そういう者は、あなたのもとに身を寄せることはできない。身を寄せることができないだけじゃありません。4節から6節まで厳しい言葉が書いてあります。4節で神様はそういう悪人を喜ばないとありますけれども、5節ではさらに憎むと言っています。そして6節ではこんな風に書かれています。あなたは偽りを言う者を滅ぼされる。喜ばない、憎む、滅ぼすと言っています。じゃあダビデはどうなのかというと、実はダビデも血を流したりですね、いろいろ罪を犯したことがあります。ダビデはどのようにして主のもとに身を寄せることができるんでしょうか。それが7節に書かれています。しかし私はあなたの豊かな慈しみによってあなたの家に入り、聖なる宮に向かってかしこみ、伏し拝みます。ここで慈しみという言葉があります。神様の慈しみに頼んで、自分の罪を許していただいて、あなたの家に入ることができますというふうに言っているんですね。そして感謝の生贄を捧げるというわけなんですけれども、新約時代の私たちは、イエス様という完全な生贄をいただいています。このイエス様の十字架という完全な生贄による罪の許しを、これだけが私が罪許される道ですと信じていただいて神の家族とされる。そういうものなわけですね。ですから7節までにダビデが言っている祝福される祈りとは3つです。第一に真剣な祈りであること。第二にやめない祈りであること。第三に信じて待ち望む祈りであること。そうしてようやく8節からダビデの祈り、願いが始まるんです。ダビデはここで3つのことを祈り、願っています。8節、このようにありますね。主よ、私のあだのゆえに、あなたの義をもって私を導き、私の前にあなたの道をまっすぐにしてください。それから2つ目に、10節にこのようにあります。神をどうか彼らにその罪を負わせ、その計りごとによって自ら倒れさせ、その多くの咎のゆえに彼らを追い出してください。これは、裁いてくださいというふうに言っています。裁きというのは、有罪無罪をはっきりさせることです。どうか彼らが裁かれますようにということを言っているんですね。そして三つ目に、11節、12節で、ダビデは、祝福を祈っています。しかしすべてあなたにより頼むものを喜ばせ、とこしえに喜び、呼ばわらせてください。また、皆を愛する者があなたによって喜びを得るように、彼らをお守りください。主よ、あなたは正しいものを祝福し、盾をもってするように、恵みをもってこれを覆い守られます。これは自分だけじゃなくて、あなたにより頼むものをどうぞ祝福して喜ばせてください。祈りの締めくくりの祝福をこのように祈っているわけなんですね。祝福される祈りはこのように真剣でやめない待ち望む祈りだということがわかります。この聖書の箇所を準備しながら、実は先週1週間私は一喜一憂していました。というのは、何年も前から子供たちに雨巻き伝道をしているというのはご存知でしょうか。教会にね、子供たちがね、雨くださいって来るんです。そしたら、好きな雨を選んで、で、2個あげるんですね。で、2個2個になりましたということで、2個あげてるわけなんですけども、今年の8月になってから、雨だけじゃつまらないなと思って、 これに御言葉カードを添えようと思いました。それで始めたんですけども、初日子供に御言葉カードもあるよって言ったら、その子供がね、大丈夫ですって言ったんです。もらわなくても大丈夫ですという意味ですね。最近の子供はいらないって言わないですね。大丈夫ですって言って断られたんです。例えば、見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない、ダビデとゴリアタの絵が描いてあってですね、すごい励まされるいい言葉を、こういうのがたくさん置いてあったんですけどもね、断られました。私はがっかりしてしまったんですけども、でも諦めないで御言葉カードを配り続けたんです。そしたらですね、先週の火曜日に子供たちに飴くださいって来たんで、来た子供が覚えたって言うんですよ。だから、えと思って、じゃあ行ってごらんって言ったら、私についてきなさい、漁師にしてあげようって言ったんです。おお、すごいな、あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。その人間を取るは抜けてたんですけどもね、でもね、別に覚えておいでと言わなかったのに、その子はね、暗唱したんです。で、私は嬉しくなってね、もう2個あげよう、ニコニコになって、で、その子もニコニコって帰って行ったんですね。それが火曜日です。だから私は嬉しくなって、木曜日の祈り会に、いや、子供が御言葉を覚えてきましたよって報告したんですね。さて、その木曜日の午後にまた子供が来たんです。3人来てですね、そしてこれ公園に落ちてましたって落とし物を届けてくれたんです。でも今日飴いらないっていうの。で、どうしてって言ったら、飴もらっちゃダメって言われたって言うんです。そんなこと言われるのかと思ってね、最近のあの宗教への警戒がそこまで来てるのかと思って、私はすごくね、がっかりしました。で、その3人は飴もらわないで落とし物を届けるだけで帰っていったんです。私は非常に落ち込みました。で、翌朝のディボーションの時に、神様、こんな状態なんです、信仰の大切さというのは子供たちに妨げているんですよというふうに訴える祈りをしたんですけども、さて、金曜日の午後、ピンポン、雨くださいなんと全部で10人以上来たんです。で、子供たちがね、もらっていって、御言葉カードもあるよって言ったら、じゃあこれとこれにもらっていこうとかつって、で、中の一人が、あのね、暗唱するとね、飴2個もらえるというふうに言いながら、で、もらっていったんですよ。で、昨日の土曜日に外からね、声が聞こえるんですね。家内が外に出て行った時に、こんにちは、こんにちはっていうね、男の子の声がしたんだけども、で、家内となんかこう話して、そしたら、お母さんとその男の子と妹の3人がね、ここをちょうど通過するところだったそうです。それで、家内と話しているときに、そのお母さんがね、ここで飴をもらえることをみんな知ってますよ。いつもありがとうございますと言ったと言うんですね。私はそれ聞いて、本当に嬉しくなりました。あ、やっぱり大丈夫だと思って、それで金曜日からかかって、うちのオリジナル御言葉カードっていうのを作ってみようと思って、それで、パソコンで作って、で、土曜日にラミネートしてみました。こんなにたくさん作ってやっぱ出来合いの御言葉カードはなかなか難しいのでね、もっと覚えやすいものを作ったらいいんじゃないかなと思って。例えば、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいとかね、それから、あるいは、一日の苦労はその日一日だけで十分ですとか、空の鳥を見なさいとかね、そういうふうな覚えやすい御言葉のカードにした方がいいんじゃないかなと思う。これを今週配ります。子供たちがね、この御言葉の種を心の中に植えられたら、あと成長させてくださるのは神様なので、楽しみに御言葉の種を巻き続けたいと思います。ダビデは毎朝真剣にやめない待ち望む祈りを捧げる人でした。私たちもダビデのように信じて期待し委ねて待ち望み祈るものでありたいと思います。11節12節の御言葉に基づいて祈りたいと思います。主であり王である天の父神様、すべてあなたに良い頼むものを喜ばせ、とこしえに喜び 呼ばわらせてください。また皆を愛する者があなたによって喜びを得るように、彼らをお守りください。主よ、あなたは正しいものを祝福し、盾をもってするように恵みをもってこれを覆い、守られるお方だからです。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
この世の都合で Oh.